戦後史開封浅間山荘事件第1話昭和47年2月長野県軽井沢町の保養施設浅間山荘に過激派連合赤軍の5人が押し入り管理人の妻を人質に取って10日間にわたって立てこもりました。警察官ら3人が死亡、重軽傷者は27人。銃撃戦の模様はテレビで刻々と中継され、全国に異様な興奮を巻き起こしました。そして、その後発覚した14人もの凄惨な同士リンチ殺人は、昭和元禄の世を一層震撼させたのです。産経新聞に連載された戦後史開封にその後の取材を加え5回に分けてポッドキャストでお届けします。案内役は私、ナレーターの岩田光一です。軽井沢町にある山あいの別荘地レイクニュータウンの40センチほどの積雪の上に真新しい足跡が点々と空き別荘まで続いていた。付近を捜索中だった長野県警機動隊員5人が中を確認しようとしたところ、いきなり別荘内から銃撃を受けた。機動隊員が応戦し銃撃戦となった。15分後一旦退却した機動隊員の隙をついて男たちは発砲しながら逃げ出した。そして数百メートル離れた浅間山荘に押し入り、一人でテレビを見ていた管理人の妻、牟田泰子を人質に取った。その後、10日間にわたって国民の目を釘付けにした浅間山荘事件の幕開けだった。昭和47年2月19日、午後のことだ。浅間山荘に立てこもったテロリストたちは連合赤軍の活動家で元東京水産大生の坂口博、元京大生の坂東国夫、元横浜国大生の吉野正邦と19歳と16歳の兄弟の計5人だった。当時警察庁警備局付きの警視正だった佐々敦幸は平成30年に亡くなったが、生前取材に対して事件を振り返っていた。佐々は事件直後、警察庁長官の後藤田正治から現場に指揮幹部の一人として急行するよう匿名を受けた。すぐ遺書と身体伺いを密かに用意した。すでに最初の銃撃戦で長野県警の機動隊員一人が負傷していた。指揮幹部としては自分が死ぬか、そうでなくても犠牲者が出るという最悪の事態を考えざるを得なかった。悪い予感は10日後不幸にして的中する。連合赤軍は2ヶ月前の46年12月末、群馬県榛名山のアジトで世界同時革命を目指す共産主義者同盟赤軍派と毛沢東思想の革命左派の2つの過激派によって結成された。その後30人近い活動家たちが榛名山や花椒山などの山の中で集団生活を続けていた。警察側は目撃情報などから活動家たちが大量の銃器、爆弾などの武器を持って潜伏していると見て、群馬県内の山を中心に大規模な捜索を始めた。危険を察知した連合赤軍は県内の妙義山にアジトを移すが、そこも見つかりそうになり何手かに分かれて逃走する。 坂口らは厳冬の雪山を三昼夜かけて歩き続け、長野県側までようやく逃れたところを機動隊員と遭遇したのだった。現場に急行したサッサが見た浅間山荘は山の斜面に突き出して建てられ、谷川の三方からは容易に近づけない砦になっていた。機動隊員が近づこうとするとバリケードを築いた山荘から容赦なく狙い撃ちしてくる。管理人の牟田郁夫は食料を買い出しに行っている隙に妻を人質に取られた。その心痛はさっさにも痛いほど分かったが、短期決戦は難しかった。事件2日目の2月20日が明けた。この日、牢城の拠点となった3階ベッドルームで手足を縛り付けられていた安子の縄が解かれた。しかし、ベッドルームから出ることは許されず、トイレに行くにも監視がついた。山荘の外では警察側が立てこもっている犯人の人数と名前の割り出しに全力を挙げていた。浅間山荘に逃げ込む前に侵入した秋別荘の遺留指紋などから、吉野、坂口、坂東らが含まれていると見た警察側は、彼らの両親らに牢城を解くよう呼びかけさせる作戦に出た。現場に呼ばれた一人に横浜国大生寺岡光一の両親がいた。マイクを握った父親は、
おととしのおばあちゃんの葬式に君は突然出てきて泣いてくれた。ありがたかった。君の評価はこれからの君の行動にかかっている、
と懸命に訴えた。しかし寺岡は山荘内にはいなかった。連合赤軍が集団生活していた榛名山のアジトで、仲間からアイスピックで滅多好きにされるなどして殺害されていたのだ。40日前のことだった。寺岡を含め12人もの仲間が総括の名のもとに殺されたのが発覚するのはしばらく後になる。後に同志殺しの罪を懺悔することになる坂口は、寺岡の父親の声を山荘内で聞いていた時の思いをこう短歌に詠んだ。 T 君の死を知らぬ父上の呼びかけを牢城の我らうつむきて聞く。次回第2話は機動隊の強行突入作戦についてお届けします。案内役は私、ナレーターの岩田光一でした。